ダルトコンテンツが教えてくれた第22回です。アダルトビデオをはじめ性表現について真面目に語る音声番組です。多くの成人向け表現を含みます。ご理解の上お聞きください。2022年6月16日に収録した音源です。
まあ、あと、まあ、今話してた流れで、まあ、おすすめっていうところで言うと、まあ、外録チャンネルだと、ヘンリー塚本さん。
ああ、ええ。
AV 監督の。
監督の。はい。
もう引退はされたんですけど、が、実は今 YouTube チャンネル頑張ってるぞっていう話で。まあ、ヘンリー節っていうんですかね。僕あんまりヘンリー塚本さんそんなに詳しくないんで、ちょっとこれを機に見てみたいなって思ってるんですけど、なんとも前衛的な YouTube 動画を上げてるんで、それもちょっと気になるなって感じですね。で、まあそのヘンリーさんのインタビューをその外録チャンネルでやってて、もうその話とかはもう結構面白かったですね。
ヘンリーさん自体すごい昭和ポルノみたいな、
あ
のトリッター。
そうそうそう。
ね。
うん。まさしくそうですね。
うん。YouTube にですか。結構なお年のはずなので。
そうですね。確か78かな？
ああ。
うん。だと思います。確か。この動画が出た時点の年齢だったと思うんで。うん、あ、でも多分これ2022年の4月って書いてるから、まあ今、多分それぐらいの年齢なんでしょうね、多分ね。
ああ、いや、戦時下の東京生まれ言葉。
そうね。ちょうど2歳の時に戦争が終わったとか、なんかそんな話をされた気がしますね。
ああ、なるほどな。もうなんならジャンルの一つですからね、もうヘンリー塚本っていうジャンル。
まあそうですよね。
うん。
この外録チャンネルで語られてた内容っていうのも、他の人がやらないことっていうのをやるんだっていうことで、まあ、それで、ヘンリーさんが一番こう、ブレイクするきっかけだったのが、ちょうどベトナム戦争をテーマにした作品っていうので、まあ、ブレイクして。だからまあ、確かにヘンリーさんって、あの、軍隊ものっていうか、戦地ものみたいなのが結構、一つ大きい柱としてありますよね。なんで、ああいう作品作るのかなって思ったら、まあ、そういうのがきっかけ。まあ、それがヘンリーさんの、やっぱりその、スタート地点というか、このブレイクのスタートにあったっていうことで、
なるほどな。
当時のあの、新潮社の先生はフォーカスっていう雑誌が戦争をテーマに AV 撮るっていう、その、ある種色物として取材に来たっていうのもあって、で、それまで、ヘンリーさんって本当もう手作りのビデオパッケージ売ってたらしいんですけど、もうそれが急に卸会社からガンガン発注があって話題になったから、でそれで、なんか一気に、ある種、AV 業界のスターダムに駆け上がったみたいな、そういう感じみたいですね。で、あとは、
うん、
まあ、これからみたいなとこを見ると、すごく面白いなと思ったのが、この外録チャンネルで言うと、丸の内 OL レイナスさんのインタビュー会は、すごく面白かったですね。これ3回ぐらい見ちゃいました。あの、戸田誠さんとこの丸の内 OL レイナさんの動画っていうかインタビューが方向性はすごく近いんだけど、比較したくなる感じだなと思って、
うんうんうん、
2人とも聡明というか知的で物事をすごく意味をちゃんと捉えて、で、それを何かしら活動に活かしてるっていう人たちだなって思うんですけど、でもなんかその、戸田さんってそういう意味ではこう、ヒリヒリした中二病感がどうしても僕はあるなって思ってるんだけど、うんうん、丸の内 OL レイナさんは、なんかすごく現実を見てるし、で、その上で、あの、何より金をちゃんと持ってるっていうところが、すごいなって思いましたね。年商5億円らしいです。
いやー、すごいですよね。
で、ちゃんと最初から、丸の内で OL やってるっていうのは本当の話で、うん、で、それを属性をちゃんと活かして、うん、まあ、毎朝パンツを紹介するっていうことで、今日パンツを見せるっていうことで、毎日パンツが気になる人っていうところをこう、ちゃんとマーケティング的にポジションを作っていったっていうのが、素晴らしいなって思いました。で、まあ、本人的にはエロを、そういうエロを表現としてやるのは好きなんだけど、まあ、こっからの私はもっと回す側に行くわよっていう宣言とともに、もう今そのプラットフォームがほぼ完成しつつあるらしくて、もうあの自分で開発してる人なんで、
うんうんうんうん、
まあやっぱ強いなって思いました。
奥行ったら普通ゴールなんですけどね。
そうそうそうそう。いや、もう別にあの働かなく、ても食えるじゃんなんだけど、本人的には仕事は続けたいし、なんか今の感じがすごく気に入ってるみたいな、そういう話だったと思います、
ね。ああ、理想ですね。
で、でもそこでやっぱすごくいいなって思うのは、そこの、その根源的なところに、 なんかスタートとして自分の衝動的な欲望を含めた、なんかそのパンツを見せて、なんかある種の快感を得るみたいな、そういうところ、うんうん、そういうすごく煩悩まみれの欲望みたいなものがベースにあるっていうのが、なんか人間味が出てっていいなって。
いや、そうですね。人間的な魅力ですよね。
うん、なんかそれってすごくしょうもないじゃないですか。
いや、そうですよ。
意識高い目線で見ちゃうと、え、なんでそんなしょうもないことするのって思うけど、でも実はそこって他人から見ると、その魅力が分かる人から見るとすごく病みつきになる要素なんだなって思って。だからこの丸の内オイルレイナさんのインタビューの中からパンツとかっていうのを全部外しちゃうと、なんか途端に普通に意識高い話になっちゃうなって思うんですよ。なんだけど、その背骨のところにもう取り除くことができないものとしてパンツ見せるとか、オナニーの動画をまあ販売として出すとか、ビジネスとエロスの欲求みたいなものが、こうなんかない混ぜになって、手術でも取り外せないみたいな、なんかそういう感じがどうしようもなくいいなって思いましたね。そういう意味ではこう、戸田さんって、なんかそもそもエロスはいらないって思って、節がすごくあって、うん、でも AV 女優やってるっていう宿命的なもの、まあそれはもうリミットがあと1年っていうところになってるっていう、ある種の儚さみたいなものもあったりするっていう、散っていく桜を見る感じみたいな、なんかそういうヒリヒリ感だなって思うけど、この丸の内オイルレイナさんは、このエロスに関してはこの人はずっと持っていくんだろうなって、まあそれを人に見せなくなったとしても、本人の中では、なんかそういう欲求みたいなのを何かの形で表現しちゃうんだろうなっていう感じがあって、まあそういう意味では、こう、丸の内オイルレイナさんの方がいいケースに見えるんだけど、でも果たしてそうなのかなみたいなところも、なんか同時に面白いなって思いますね。
背骨のあるなしかな。
そうですね。まあ戸田さんはそういう意味で腹の内をこう見せないタイプの人だから、うん、その背骨が見えてないだけなのかなっていう感じもするんですけど、
うんうん、
まあ、ただなかなかこの1年間は見守っていきたいなって思いました。
うんうん、まあ、あんまりお尻に火がついてるなっていう感じでは見れなくなっちゃうので、なんかもうちょっとこう生温かい感じで見たい、まあ、コンテンツ的にそうですけど。
ああ、なるほど。いや、僕はもうストイックに行きたいなって思ってます。うんね、だからこの1年でもしなんか思いがけない超大ブレイクみたいなのが来た時に、うんうん、まあ戸田さんの考えっていうのはそれでも貫くのかどうかみたいなのも、もしかしたら見どころかもしれないし、
うんうん、
まあもしくは粛々と引退に向かっていくのかもしれないし、まあそこは本当なんか生き様をこそ見るべき AV 女優かなって思いますね今。
例えば日本っていうのが、まあ、AV もちょっとガラパゴス的なところはあるかもしれないんですけど。
ああ、ありますね、
オープンされれば後進国のはずなので。
まあ、現状はそうです
ね。女優さん、例えば、まあ、意識高い女優さんであったり、なんだろう、もともとこういう表現がしたくてっていう方の、なんか慣れの果てじゃないですけど、どういうふうに進化したのかっていうのも、なんか海外の人なんかも知りたいですね。
ああ、確かにそうですね。ちょっとずつね、海外の方の活動みたいなのもちょっと追っかけていけるといいかなって思いますね。うんうん、まあ、僕的にはやっぱりちょっと、今やっぱり中国熱いなって思ってるんで、ちょっと中国どうなってるのかもうちょっとなんか調べたいなって思ってますけど。
あ、やっぱりポルノハブですとか、ああいう、まあ、ネットのコンテンツから見る限りでも、中国、韓国っていうのがすごく増えてはいますからね。
うん、ですよね。
しかも日本っぽい撮り方のものとかも。
ああ、そうそうそう、そうですよね、うん。だからそういう意味では、あれですよ、今、ソフトオンデマンドって中国語版とか出してるんですよね。中国市場向けに、日本の AV 女優が出てるんだけど、みんな中国語を話すっていう、うん、なんか AV 作ってたりして。ちょっと見てみたいなって思いましたけど。
それ音声は当てなんですかね。
いやいや、ちゃんとセリフでそれを言ってるらしいです。
なるほど。
それね、裸一貫で本庄すずさんがその話してましたね。
あ、はい、う
ん
う
ん、
あ、でも受ける顔かもしれない向こうで。
あ、確かにね、なんかちょっとっぽい感じしますよね。
うんうんうんうんうん、
まあでも、本庄さんだけは出てるわけじゃなくて、結構複数チームで出てる作品っぽかったんですけどね、ジャケット見る限りは。 ちょっと中身を見てないんでわかんないですけど、まあちょっと、やっぱり AV も、そういう意味では AV 業界の単位で言うと、本当いよいよここから AV 作りにくくなってきてるんで、
うん、
まあ、やっぱりちょっと活路を海外に求めるっていう動きは本格化するかもしれないですね。まあちょっとどこまでうまくいくかはわからないですけどね。
市場はやっぱでかいんでしょうね。もう見越した市場があるというか。
どうなんですかね。まあちょっとそこは未知数なところあるとは思いますけどね。まあ結構ソフトオンデマンドって、うん、まあ前からアメリカとかはなんかちょっとやってみたりしてるけど、
うん、
なんかそこまでうまくいってる感じはしないのかなっていう感じはしてましたけど。うん、まあでも、海外こそ、むしろなんかもうパッケージの AV とかは買わないんじゃないかなっていう気もしますけどね。
ああ。まあ、コンテンツが溢れてますからね。ただ、チャターメイト1個取っても、普通の頭してたら思いつかないと思うんで。
まあそうですね。あれもそういう意味ではこう集合地っていうか、あの草の根活動で、こうオープンソースで盛り上がって、できてるところもあるんで、開発が進んでるところもあるんで、そういう意味では AV ポルノのあり方っていうのも、どんどん変わっていくのかなっていう感じがしますね。
うん、
で、まあ基本的には僕はやっぱりその境界線がなくなるっていうのが、なんか僕の印象としてはやっぱり一番なんか現実味あるんじゃないかなっていう気がしてて、そういうところはあるのかなって、なんか最近あの着エロのビデオとかをちょっと本編までまだちゃんと見てないんですけど、まあどういうのが出てるのかなっていうのをちょっとリサーチで見てたんですけど、もう乳首出てるんですよね。着エロって一応なんか手ぶらとか、あのホイップクリームとかでこう隠してるイメージかなってずっと思ってたんですけど、もう今の着エロって普通に乳首出してて、もうなんなら、あの、股間もスケスケなんですよね。だむしろなんか AV よりもなんかその辺のビジュアル規制に関しては攻めてるところがあって、なんかもうもはや着エロっていう言葉がなんかこう意味をなくしてる感じなのかなって思ったりして、
なんかもう一ジャンルありますもんね。なんか昔ながらのあのバナナを舐めるクリームを塗るとかの外でもう B まで OK っていう、
そうですね、普通にあの、マッサージシーンとかでもう剥き出しのおっぱい揉まれてるとか、そういうのは普通になっちゃってますよね。まあそういうのも、やっぱりこう、どんどん境界線はなくなっていくしかないのかなっていう感じがしますね。まあ着エロっていうのも、だから今後どうなっていくかわかんないですけどね。
動くグラビア程度だったのが。
ね。いや、ほんとそうですよね。
うん、
なんかもうどっちかと AV との境目すらわからなくなってきてるっていうか、
うん、
そんな感じがしますね。